おはようございます。2度目であります。お呼びいただいて心から感謝しています。今日は皆様よくご存知のマタイの5章の1節から12節をご一緒に見てまいりたいと思っています。有名な三条の説教ということでありますが、どういう人が幸いなのか、ここに記されている言葉を読まれて、多分素直にそうだな、お思いになる方は、初めての方は特におられないのではないか、むしろ逆でしょということをですね、お思いになるのではないかと思っています。もちろん聖書を知るようになって信仰をいただいて、だんだんとその意味が分かってくると、ちょっと変化が生じてまいります。何が幸いか幸せか、ちょっと面白いアンケートがありますのでご紹介したいと思っています。4年前のアンケートですからちょっと古いんですが、2016年博報堂の生活総合研究所というところが取ったアンケートです。対象は60歳から74歳の方々、ちょうど一つの仕事を終えられた方々ということなのかなと思いますが、生活に関するアンケートで、ま、20年前の調査との比較なんですが、1986年の時に、これから先の見通しは暗いですか明るいですかという問いかけに対して、暗いと答えた方の割合はですね、32%、 それが2016年20年経ちまして 47% に増えているということです。まあ、その間にバブルが崩壊して、そしてリーマンショックがありましたので、そういうこともあったりで、これだけの変化が生じている。もう一つ、今何が欲しいですかという問いかけに対して、20年前お金と答えた人が 28%、 20年後の2016年は 41%、 ぐっと増えているわけですね。そして今何が欲しいですかっていう問いかけのもう一つの答えとして、幸せが欲しいと答えた人の割合はですね、20年前は、これは、31%、それが20年経って16%に半減しているということです。この20年間の中で、これから見通しがどんどん暗くなるんではないかという人が増え、そして今一番欲しいのは何かと質問を受けると、お金と答えた人が20年の間にどんどん増えていくけれども、幸せが欲しいという答えをした人は半分に減っている、わずか 16%。 まあ、これをどう捉えるかということでありますが、おそらく現実的なものといえば、もちろんお金、幸せというのは漠然としている。お金があれば生活が安定するし、多少の贅沢はできるだろうと。そういう中で心豊かに落ち着いて生活ができる、これが幸せだと、もうこう考えるとすればですね、幸せを求める人が半分減っているというよりは、やはり現実的なお金が幸せのバロメーターだと考えていた人はですね、とても多かったということではないでしょうか。もう最もの話だと思います。コロナの問題で今感染がどんどん拡大しているという中ですから、この数字はもっと大きく変化していると思います。で、今日の聖書の箇所5章でありますが、この群衆を見てとイエスもおっしゃって、こう書かれてあってですね、この人たちに語られたのが今日の幸いな人ということであります。で、この群衆とはどういう群衆かというと、4章の終わりのところ、23節以降に記されております。特に24節で、 集まってきた人たちというのは、様々な病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちやチューブの者などと記されています。まあ当時のなかなか厄介で治らない病気ということでありますが、こういった人たちが連れてこられた、この人たちをご覧になって語られたのが五章の幸いということです。でここだけを読んでどこ行ってもですね、ちょっとピントがずれてきてしまいます。私はこの箇所を読んでですね、ちょうど今 ある原稿を書いているところで、その材料をこう集めて読んでおるんですが、それとぴったりだなと思います。何かと言いますと、あのキリストの時代にわずか30年の間に30万とも40万とも言われるような人たちが信仰を持ったわけでありますが、その一番最初の頃に人々はですね、貧しい者、病気の人たちを世話した。でそのことからやがて貿易でかなりのお金を儲けた一人の人がイエズス会に入会いたしました。ある本によりますと、彼が持ち込んだお金というのはそのイエズス会の年間の必要経費をほぼ賄うぐらいのお金です。で彼は何をやったかというと、病院を建てた。でそこに貧しい者、文字通り貧しい者、病気で苦しんでいる者が連れてこられて、どんどんそこで信仰を持つようになって、あのザビエルの後継者、二代目の、そのあと二つのですね、三代目のトルレスという人はこんなことを書いているんです。キリストを信じる者といえば貧しい者か病人だと。これでは誰もキリストを信じたいと思わないだろう、ってなことを書いてる。まあやがてこの三代目は飛ばされるんですけれども、やはり最初の頃にまだ教会の組織もできていない、そういう中で人々がどうして集まってきたのか、貧しい者が顧みられ、病んでる人たちが丁寧に扱われ、亡くなった人は身分や財産の多い少ないに全くよらずに丁重に葬るということを真っ先にやった。それを見た人たちが、あの人たちは一体何者だ、何を信じているんだ、こうなりまして、やがてキリシタン大名が生まれるようになり、大勢のキリシタンたちが生じたという、生まれてきたということでありますので、この五章を見ますと何やらそれを連想させるようで、私にとってはもう一度私たちの教会の在り方というものをですね、考えさせられるものだと思っております。で一方、私たちが普通考える幸せというのは、これもまたよくわかるわけです。お金がなければ、そしてそのためには働かなければ、仕事があって健康であって、さらに言えば家族がいて友人がいて行くところがあって楽しめる趣味があって、これであってこそ私たちは幸せで、それ以上は望みません。そんなことを望む、これ以上望まないと言ったら一体何を望むのかというぐらい望むわけですね。私たちはこのうちのどれかが欠けているわけで、どれかが欠けているか、全部欠けているか、全部欠けている、あるいはどれかが欠けていれば不幸なのか、たくさんこういったものを身につけている人が幸せな人なのか、もう一度私たちは原点に立ってですね、この言葉を見ていきたい。最初の幸せというのはどういう人たちかというと、三節で心の貧しいものとあります。これは500年前の宗教改革を思い起こさせます。教会に来て、そして信仰を持って洗礼を受けて天国にという人たちのことを通常人々は 落ち着いた生活をして教えを全部守ることができて、こういった人を心豊かでそして素晴らしい人と考えますが、ルターは真っ向からそういうですね、警鐘を鳴らして違うと言ったわけであります。教えを守れる人が素晴らしい人であって、心豊かな人であってということではなくて、むしろ自分の罪に苦しみ、そして罪の許しを求める存在として自分を位置づけて、キリストにある十字架と復活を通して与えられる許し、これに自分は寄りすがるしかないのだ。心の貧しさというのは謙虚という意味ではなくて、自分自身を神の前で無に等しいもの、許しをいただかなければならないものという認識を持っている人であります。心の豊かさや戒めを守れる規則をしっかりと知っていて実行できている善良な市民だという人が天の扉、天の国の扉を開くのではなくて、キリストにあって許されて招かれた人がそこへと導かれる、全く逆の発想であります。イエス様はその意味で、心の貧しいものは幸いだ、なぜか天の御国はその人のものだからだ、その人が獲得するんではなくて神が与えてくださるからだということですね。4節、2番目は、悲しむものは幸いです。なぜか、その人は慰められるからです。ここも普通は逆です。悲しみから一刻も早く抜け出したい、悲しんでる自分は幸いではない、喜び感謝し踊るような喜びに満ち溢れているような幸いな人のイメージを持ちますが、イエス様はそうではないとおっしゃった。仏教では生老病死と言いますね。生きること、老いること、病むこと、死ぬことが人間の四つの主な苦しみだと言いました。どうすればいいのか、そこで般若心経などは囚われるなと教えるわけであります。まあ囚われるなと言ってもそこから抜け出すわけにはいきません。イエス様はどうおっしゃったか、慰められるとおっしゃった。抜け出せるかどうかはわかりません。捕らえられていてもいなくても慰められるので幸いだ。この慰められるという表現でありますが、これはよく聖書を使う表現、受け身ですね。誰が慰めるのかが書かれていない。私たちは神学校でこんなことを学ぶわけであります。これは聖なる受け身というユダヤ人たちの独特な使い方だと言います。つまり主語が隠されている。なぜ隠すか、恐れ多いからであります。神が慰めてくださるけれども、神がという言葉を隠して慰められるからだと言われる。私たちは普通神のもとに行くという使い方をいたしますね。主よ身元に近づかん。まあ神学校入って間もない頃、ある新約学の先生が私たちにこうおっしゃった。これはあまりですね、どうなのかなと思うんですが、私はこの賛美が嫌いですとおっしゃった。なぜか、私たちは主のもとに近づくんではありません。主が私たちに近づいてくださるんだ。それを知った上で主のもとに近づく、こう歌えばいい。なるほどと思ったんです。私たちは神のもとに近づけない。神が近づいてきてくださる、慰めてくださる。発想が逆であります。その次に五節に、柔和なものは幸いです。どうしてか、 その人は地を相続するからですと。ここも全く逆の発想であります。地を相続する、まあこの世界で、この世で名誉ある立場、地位、そしてそれだけの資産や評価を得るということを考えれば、そういった人たちがこの地を支配すると思われがちですが、イエス様はそうではなくて、柔和なものが地を相続するのだとおっしゃいます。確かに日々戦いの連続のような世の中で、実は人々が本当に欲しているのは力ある人よりは柔和な人ではないだろうか。そういった人は隅に追いやられてしまうと思われがちですけれど、果たしてそうなのか。私たちは一体どこを見てそう言っているんだろうか。四つ目の六節で、義に飢え渇いている者は幸いです、その人は満ち足りるからです。これは最初の心の貧しさにも通じることであります。神の前で自分は何にも起こることがない、立派な行いもなければ、信仰を問われてもあるかないかと言われるような、そう言われてもおかしくないような、そういう信仰、信じて何か立派なことをやったか、何にもない。自分は神の前で本当に受け入れられているだろうか。そう思う人でさえも実は満ち足りると記されています。その人は満ち足りるから。私たちは自己評価という点で、特に日本人は低いとよく言われます。いや、私はそんなものではありません、私は何にもできないものです。そういう時に、本当ですね、何にもできない人ですねと言ったら、これ人間関係破綻してしまいます。本当にそう思ってるのかどうか。でもやはり謙遜な思いから出た言葉というよりは、やはり私たちはどこか人と比べて劣等感がなかなか消えていかない。どこかに自分に自信がない。それは人と比べてということだけでなくて、神の前で確信を持てない。人がどうこう言おうが、私はこれですというものを実はお持ちのはずなんですけれども、どうもそこに揺らぎが生じてしまっているという人が満ち足りてくると、いや、キリストによって許されている、これがどんなに大きなことか、キリストが近寄ってきてくださっている。私たちはどこかですね、自分というものを人の前に押し出そうとするときに、頼りなさに身がすくみ、足もすくみ、言葉もしどろもどろになってしまうってことはないでしょうか。むしろあのクリスチャンではないけど、あの人はすごいな、あんなことができる、あんなとこから這い上がってすごいな、実はそういう方ほど案外頼りにならないものを頼りにしている。家を出るとき右がいいか左がいいか、あるいは今日空がどうか、目の前を横切った車が何色か、それでもって今日は自分はやっていけるんじゃないかって確信を持ったり、私たちはそういうものではなくて、イエス・キリストにある確かな救いをいただいている、その神の前でという自分の位置づけがだんだんと聖書が記しているものに近づいてくると、今まで嘘のようにですね、人の前でペコペコしていた人が堂々と生きるようになり、立派に自分の意見を言うようになり、自分の旗印をなかなか出しきれなかった人が、私はキリストと共に生かされているんです、 キリストを愛してるんだというふうに変えられていって、なるほどそうだなと思わされることが多いのであります。これ実はパリサイ派の人を意識したイエス様の言葉であろうと思います。行いに自分の確かさを置いて、自分の生まれや育ちということを誇りとして生きるという生き方、立法に忠実に生きてきたという過去の業績や行い、そういうことではなくて、キリストにあって、この4章で癒された人たち、集められた人たちが皆ですね、癒されて、そしてそこから立ち上がっていくことができた。それは自分の信仰の立派さでもないし、自分の生まれでもないし、行いでもない。ただ、自分に寄り添ってきてくださった方が、自分を見てくださって、自分が一番必要としているものを、ポイッと与えてくださった。こんな方に、私は大事にされている、愛されているということを知るようになって、この人たちは、自分の足で歩いていくことができるようになっていったわけであります。これに続いて、憐れみ深い者は憐れみを受け、心の清い者は神を見、平和を作る者は神の子供と呼ばれ、義のために迫害されている者は天国、天の御国はその人のものだからと教えられています。特に私は、心の清いものは神を見という言葉に引っかかる。神様が見えるんだろうか。皆さん、聖書をお読みになるときに、疑問は簡単に素通りしないで大事に取っておかれるといいと思います。わからないな、わからないことはわからないでいい。いつかそのヒントが出てくるかもしれません。もちろんここで心の清いものが神を見るということはあるんでしょう。けれど多くの場合、私は神を見たというと周りの人から、まあ、ちょっとあまり言わないようにと言われる。それよりも私はこれこれのことを経験させていただいたことを通して、神様がこのように導いてくださったんじゃないか、このように助けてくださったんじゃないか、閉じられていた門がこのような方々の助けをいただいて開かれたんではないかと思わざるを得ないのです。これ神を見る。神の手がなさったことを私たちは小さいことを通して少しずつ重ねてみると、確かに私がやったとか、あの人がしてくれたとか、この組織のおかげだとかということを起こえて、神様が私が願っていたよりももっと良いタイミングで、私が考えていた方法よりももっと素晴らしい方法で開いてくださった、成し遂げてくださった。私は4年前にですね、一つの仕事を終えてフリーダムとなって、それから次の年、まあ自由というのはこんなにいいことかと思いながら、夫婦で旅行したり、まあ少々世間であるような方々と同じようにですね、自由を楽しみながら、けれども翌年家内が大きな病を持っているということが発覚いたしました。同時に私の兄も、ちょっと種類は違いますが、これは大変な病気だということが分かりました。もう心は動転しますが、しかし動転しててもしようがない。これはこれ、今日のことをしよう、いつものように腹を決めて、お互いそんなことを語り合いながらして、まあ1年たち2年たち、それぞれの治療が一応一段落して、これから さあどうなるかという時にまたひょっこり出てきて、でもまあこれはこれ、私たちは健康さえあれば悩みはない、仕事があれば大丈夫、そこそこ楽しめる趣味や友人たちに囲まれて家族がみんな元気であればということはいつまでも続くものでないなということを少しずつ体験させられて、もちろん報道で知らされる私たちより少し上の年代の方々で有名な方々が、この方が最後を迎えられた、あの方がこういう最後を迎えられたというニュースを聞くたびに、自分ももちろんそういうふうになるんだ、私は両親を最後見させていただいてですね、あれだけ元気だった父が、あれだけいろんなところを通ってきながらも何ともなかった母が、父が、その最後はやはり誰が通る、どなたも通るように通っていったわけであります。でその姿は必ず自分の姿になるわけであります。そう考えますと、今日を楽しもう、今日を喜んで生きよう、あれがあればこれがあればではなくて、これはある、あればない、でもなんとかなる。最近覚えたことは知恵を使うということであります。私のよくお世話になった方がよくおっしゃっていた、金がなければ体を使ってやればできる、体ができなくなったら知恵を使えばいいんだ、よくそんなことをおっしゃってですね、そういうことだな、あれもこれもついてくるのが少年時代からやがて青年期、そして壮年期であります。やがて私たちは一つ一つ手放していくということを学んでいきます。ついていくときには幸せで、なくなっていくときは不幸だと一般に考えられるのは、これは全く現実とは違う。一つ一つを失っていきながら持っているものでどのようにカバーするかっていうのも、これまた楽しいことであります。そして最後をどう迎えるかも、もうちょっとしたら楽しみになるのかもしれません。まだ心境的にはそういうところに行きませんけれども、まあ、こんなことを一生繰り返していく、で私たちは何を後に残しますか。私はしっかりとこの方を信じれば幸いだという、この信仰をしっかりとですね、自分の次の世代、その次の世代の方々に何かの形で残していきたい。それがこれから分かりません、数ヶ月か数年か20年か30年か分かりませんけれども、それをかけてやっていきたい。これが今の私が取り組んでいこうとしている仕事の一つであります。こう考えていきますと、失っていくことの怖さを多くの方が持っておられる。私たちは失うことの怖さではなくて、今すでにこのように与えられていることの素晴らしさに目が開かれると、幸せだ、幸いだなと思わざるを得ないわけです。私たちが神に近づくのではなく、神ご自身、イエス・キリストが私たちのそば近くに近寄ってきてくださって、私たちの必要を満たしてくださって、支えてくださり、そして私たちを前へ、前へ、次のステップへと押し出してくださる。幸いをかみしめる。幸せをかみしめる。このことをですね、皆様とご一緒に分かち合いたいなと思ったのです。私たち夫婦のですね、キーワードは2つあります。ついこの間まで1つだった、何か楽しむということです。今日も楽しむ。でもう1つ、つい 2,3 日前からこれもう1つのキーワードだな、何かいつやめたらいいのかがわからない。 これは私たちはそれぞれ今小さい仕事でありますが、それぞれ抱えているけれどもまだできそう、定年が合ってないようなものでも、そんなに続くものでもない、今日でもいいし明日でもいい、5年先でもいい、ひょっとしたら10年先もやってるかもしれない。いつ手放したらいいか、いつ終えたらいいかわからない、わからないけど今日楽しもう。こうしていきますと結構ですね、充実した信仰生活、毎日の生活が送れるんではないかなと今噛みしめているところであります。今日はご一緒に大変有名な三条の説教を味わいましたけれども、もう一度皆様方もその前後をお読みいただいて思い浮かべていただきたい。この説教を聞いている人たちの顔は分かりませんけれど、背景はあの四章の後半に出ているあの人たちがざーっと集まって、そこで語られたことが弟子たちもいます。でこの言葉を聞いた人たちは心をですねわしづかみにされて、この後もイエス様についていったのです。与えられたわけではありません。病気が治ったわけではないかもしれない、貧しさから解放されたわけではないかもしれない、でも安心できた。この方が私を愛し支え共にいてくださる、これだけでやっていけそうな気がした。ここから彼らのですね人生は大きく変わっていったわけであります。今日私たちはもう一度この言葉に、信頼を置きながら今週の歩みを始めていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストが私たちを愛し、必要なものすべてを満たし、足りないものをやりくりする知恵を与えてくださって、一日一日の歩みを全うすることができるように支えてくださることをありがとうございます。このイエス様と共にこの一週間も歩んでいくことができますように、願わくは私たちを通してイエス・キリストをお知りになる方々が起こされて、幸いな歩みへと加えられてくることができますように、教会を祝福し、お一人お一人を祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。